正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
3月の20日月曜日午後1時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。今日は3月20日で、明日が3月21日、春分の日でございます。明日が、まあ、20日か21日なんで、年によって違いますけどね。わかります、この春分の日を祝日にするって意味。
私は、はい、今年は一粒万倍日と虎の日が重なって大安だしって、すごいいい日、あ、天赦日も重なってるんですけど、
は
い、ってい
うこの日、
この日
3月
21日春分の日に。
これ、ま、春分の日は絶対そうなんですか。
いや、絶対じゃないんですよ。
今年、
はい、今年はいろんな、いわゆる風水とかね、いろんな暦の良い日が重なってるって、もうそっちばっから様が言ってますけども、もとい何ですかそれは。
なぜ祝日なのか。今日はどういうふうに、ね、行動を考えなさいって書いて言うかというと、自然を讃え生き物を慈しむことを趣旨としてるんですって。ある意味環境の日なんですよ。ちょっと自然に目を向けてね、素晴らしい、自然は素晴らしい、どこが素晴らしいんだってちょっと考えてみましょう、それから人間だけじゃなくていろんな生き物に、ね、目を向けてみてはいかがでしょうかという、そのための祝日だっていうことをぜひね、皆さんにお伝えしたいと思います。
改めて皆さんね、噛み締めたいと思います、
ね。で、今日はですね、この後お届けするのは、気候変動の話を少ししたいかなと思っております。
はい、
で、気候変動は地球温暖化なんですけれども、いろんなところに影響を与えますよね。
はい、
で、その今のどのような状況に今なってるかということと、影響を受けるいろんな場所がありますが、その一つ場所にちょっとスポットを当ててね、ご紹介したいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん。
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに。
浜田科学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、今日はですね、今世界的に問題となっている気候変動のお話です。はい、一体どんなことが起きているのかについて皆さんと共に考えていきたいと思います。でね、気候変動の話って言ったらちょっと遠い世界の話ってね、なんとなく身近ではないです。僕もそう思います。
はい、
ですけれども、やっぱりいろんなところに影響あるんですよっていう話を今日はしたいと思いますね。
なんかだんだんこうね、身近には感じてきてるけど、今一つなんか自分ごとじゃないね、
実感が湧かないっていうのは、これはもう僕もよくわかりま す、
ありますよね。
でね、今年の冬をちょっと振り返りますと、そこそこ寒かったですよね。普段あまり降らない、雪の降らないところでも結構降った印象がね、
降りました、
今年はありましたよね。
はい、
で、実際の気温を見ると、大阪の1月の平均気温が 6.6 度でした。
寒かったです。
2月は7度ちょうどでした。神戸はそれぞれ 6.6 度と 7.2 度。で、これを平年と比較すると、わずかなんですけども、どちらも平年よりも少し高めでした。平均しちゃうとね、高めだったんです。
そうなんですね。
12月はね、実は平年よりもちょっと低かったところが多かったんです
ね。雪がね、降ったり寒いなと思って、
で、その1月2月の平年よりも高めだったっていう、これもね、はっきり言うとそれが全部気候変動の影響、地球温暖化の影響とは、これは一概には言えないです。1月2月の平均気温が平年上回りましたって今お伝えしましたけれども、だから温暖化進んでるでしょとは僕は言いません。偶然というかな、いろんなものが重なってそういう結果になっている、だけれどもっていう話なんですね。
はい、
で、地球全体を長い間見てみると、やはり地球全体の平均気温というのは上がっています。18世紀の半ばの産業革命以降、地球の気温はおよそ 1.1 度上がってしまっています。で、今後気温の上昇がね、どれぐらい予測 上昇が予測されているか、
うん、
これはですね、実はいろんな予測がありましてね、これから先ね、はい、どれぐらい気温が上がっちゃうのかと、でもこの予測っていうのは今の私たちの気候変動に対する取り組み対策、
はい、
これで決まってきますよ、はい、なので今ある予測はね、5つのシナリオが作られています。
いろんなパターンを、
そう、5つパターン作られているんですね、
うん、
一番気候変動が抑えられるシナリオ、つまり対策が非常に順調に進んで気候変動の原因の一つである二酸化炭素の排出が抑えられた場合、
理想形ですね、
理想形目指すところ、うん、
はい、
これもですね理想なんだけど、やっぱりある程度温暖化はしばらくは進んでしまっていって、2100年、
はい、
西暦2100年で産業革命以来 1.5 度の上昇が予想されています、
ね、よく言われてます。今
そうそう 1.5 度ってよく出てきますよね、
はい、この数字
で、この 1.5 度の上昇に止めましょう、これを実現しましょうということで、
うんうん、
今各国がそれぞれ日本も含めていろんな立場から対策を進めているところなんですね、
はい、
でこれがですね数年前に国連の研究機関が出した予測、
はい、
一番いい予測ね、5つのシナリオの中の一番温暖化抑えられる予測、頑張ってそこ今目指してるんだけども、でもねそれ数年前の予測でしょ、数年前から今に至るまでどういう状況かと、これ 1.5 度までに抑えられる方向に進んでるかっていうと、いや残念ながら必ずしもね順調ではないということが最近分かってきました。
そうですか。
最近の一番新しい発表では、
はい、
2100年までに 1.5 度の上昇ではなくて、
うん、
このままでいきますと 2.5 度ぐらいいってしまうんじゃないかと言われています。目標は掲げているんだけれども、
はい、
思うように対策は進んでないんですよ。
このままだととんでもないじゃないですか。
そうそう、何を意味しているかというと予測が立っているんだけども、はい、それに向かって努力を重ねても、
うん、
現実的にはその目標に届かない可能性が今出てきているっていう。
へー、そうなんですか、
ね、あまりいい情報じゃないでしょう、
はい、
なぜかというと残念ながら今ウクライナ戦争起きてるじゃないですか、ロシアのウクライナ侵攻でしょ、
は
い、でこれでどういう影響を世界的に受けてるかというとエネルギー危機じゃないですか、
うん、そうですよね、
天然ガスがうまく使えなくなったりとかね、
はい、
また石炭を燃やさざるを得なくなったりとか、温暖化を進める方向になったりとか、うん、でこのような突発的な出来事もあるし、ある国はもう将来 の, その地球温暖化なんてあまり重視してなくてね、必ずしも足並みが揃ってないっていうこともあって、
はい、
まあ、なかなか思うようには進んでいかない状況なんですね。
うん、
これもぜひ知っておいていただきたい、はい、ここで一曲お届けします。
井上貴之バンドで傷だらけの天使。
まさきあきらの地球にいいこといつも聞いてます。イエーイ。
今の状況もっともっと急速に進まっていかなきゃいけないんだけども、はい、今の対策の状況だと 1.5 度にとどまらず 2.5 度ぐらいまで上がってしまうのではっていう懸念が最近発表になっているという話を、ね、前半しました。
ねえ、1度ってすごいですよね。
今そのね、将来の気温上昇の予測、5つのシナリオがあって、
はい、
その 1.5 度は一番いいシナリオね、温暖化抑えられるシナリオ
なんですよね。これで一番いいシナリオ、
はい
はい、
じゃあ最悪のシナリオはどうなるのかというとですね、
はい、
今保たれている生態系がもちろん崩れてしまいます、予想もできないぐらい崩れてしまいます、
はい、
食べ物が育たなくなります、
うん、
絶滅する動物が増えていきます。
あら、それ
海水の温度は上がってしまって、普段取れるべき魚が全く取れなくなったり、
今でも、ね、
いろんなところにいろんな影響を受けてしまうんですね。
今でも本当いろんなもうね、そういう兆候は出てきてるのに、はい、
最悪のシナリオはだいたい 4.5 度から5度ぐらいかな、
そうですか、
地球の平均気温は上がってしまうということなんですね。もちろんね、それぐらい気温上がってしまうとその食べ物が育たなくなってね、要するに飢えが生じたりとかするわけですよ、
はい、
でそういう世の中になっちゃうので、もちろん二酸化炭素をこれ以上排出することがもう禁止当然されてるでしょ
う。そうでしょうね、止めないとしょうがない。
そうそう、生産活動ももう本当できなくなってしまう、
ね、逆にもうそっちも止まるわけですよね、
そう、交通機関などインフラにも大きな影響を与えるかもしれませんし、
はい、
もちろん私たちの生活水準も今のままというかには全くいかない。
そうですよね、
本当に今の便利な暮らしは絶対継続することはできないんですね、で最悪の場合食糧危機でしょ、
はい、
それから食料の奪い合いなどが深刻化すると平和な世の中を維持することが難しくなるかもしれません。
いや、これ皆さんちょっと怖い話ですね、
まあ、その想像もしたくないような世の中になる。地球は地球としてね、保たれていても、はい、そこで暮らすにはもうちょっと厳しい状況、人間が暮らすにはね、っていうことですよね、
はい、
でですね、もう一つ大きな懸念がありまして、海水面の上昇です。
まあ、そんだけ上がればね、気温が上がれば、
はい、温暖化が進むと、
はい、
例えば氷河、それから北極の氷がどんどんどんどん溶けていってしまいます、
はい、
そうすると海水面が上がってしまいますし、温暖化が進むと水も膨張するんですね、海も膨らむんです。でそうすると海水面上昇してしまう、
はい、
で2つのね、そういう原因で海水面上昇で、気候変動の対策が全くうまくいかない最悪の場合、海水面はですね、今よりも1メートルほど上がってしまいます。1メートルだったらちょっと堤防を高くしたらなんとかいけるんちゃうかと、
いやなんかでも怖いな、それでも、
いう高さかもしれないですけどね、
まあね、
でも
まだ、
海って波があるし、月と地球の関係で潮の満ち引きがありますから、
あります、
満潮の時間は結構な潮位、
そうですよね、
なる可能性ありますよね、
はい、
大潮の満潮時や例えば台風による高潮が発生したりすると、これはもう被害が甚大になりますよね。
なりますよね、その1メートル結構、
でさらになんですけど、
はい、
すいませんね、なんか怖がらせてしまって、
はい、
実はね、もう少し最悪のケースっていうのが想定されているので、これぜひお伝えしておきますね、
はい、
で気候変動によってで温暖化が進んで海水面上がってしまいます。普通考えると大体予測では1メートルぐらいって言われてるんですけども、その流れの中でね、南極大陸、南極って大陸があります、
はい、
あの氷だけじゃなくて陸地があるんですね、でその南極大陸を覆っている氷が不安定となって一部が溶けたり、それから一部が海にバーンって流れ込んだりすることによって海水面はさらに上昇すると言われていて、
はい、
これがですね、海水面上昇の最悪の、予測なんですけども、
はい、
今よりも7メートル高くなると言われています。7メートルはこれはちょっとただごとではない、ね、
いやただごとではないです、
うん、今南海トラフの巨大地震が、ね、予測されていて、それ、まあ、津波起きますよって言われていますよね、
はい、
で仮にそれ7メートルの津波だったら相当被害出ますよね。
映画じゃないですよって言いたくなるような、
その想像するシーンとしては映画に出てきそうなシーンかもしれませんね、ね でですね、はい、これも一つご紹介しますが、
ええ、
海水面が7メートル上がってしまった時世界はどうなるのか、
はい、
日本列島はどうなるのか、
ええ、
でこれ実はね、調べることができます。皆さんも
シミュレーション
シミュレーション
できるんですか。
できているんですね、
ええ、
インターネットの環境ある方、
はい、
フラットマップ、
フラットマップ、
要するに洪水マップですよね、
はいはい、
FLOOD の MAP、うん、マップというこれサイトがありまして、
はい、
これを見るとですね、うん、海水面上昇の度合いを任意に決めることができます。1メートル、3メートル、5メートルとかね、うん、でその時の陸地の様子がどうなるかっていうのをシミュレーションすることができます。これ誰でも見ることができます。
そうなんですね。
試してみましょうか。
やってください。
実は今、はい、スタジオに私の iPad がありまして、
ね、
タブレットがありまして、
はい、タブレット持って
これネットにつながっています、
はい、
で今このフラッドマップ、ね、ネットにつなげて開けているんですね、で、まあ、荻野さんもちょっと見ていただきたいんですけども、
はい、共有していただきます。皆さんもよかったらね、はい、ご自宅の何かで、そうそう、
ちょっと時間を置きますか、大丈夫ですか。フラッドマップです、
はい、フラッドマップ
で、これシーレベルって言って海水面、すみません、これ英語のサイトなんですけど、
はい、
1メートル、2メートル、3メートル、うん、7メートル、9メートル、13メートル、うん、50メートル上昇まで一応シミュレーションできているんですね、
は
い、で温暖化によって進む海水面の上昇、最悪7メートルって言いました、うん、なので7メートルで設定しますね。で今この地図には日本列島を映し出されております、
はい、
まあ、例えば神戸見ましょう。
はい、神戸、
拡大できるのね、これ。
はい、見てください。
拡大しますと、
はい、
ですね、
神戸、神戸、
まず一番わかりやすいのは神戸空港は海の底になってますね。
本当。
はい。で和田岬だからここもダメだ。
ここもそうですよ。
もう明らかにもう水色なので、これ海の底になってますね。
ラジオ関西のスタジオが海の中に。
でポートアイランドは一部真ん中の方だけかろうじてちっちゃい島みたいになっていますね。
一部、一部存在してますね、
うん、で多分これですと三宮駅とか元町駅も多分海の中、
ちょっと見えないですよ、です、ね、皆さん青くなってる。
尼崎市は相当内陸部までこれ、水が入ってしまっています。
工業地帯だからちょっと大変なことにもなりそうですね。
そうですね、割と標高の、ね、ない場所ですよね。荻野さんどうか知りたいところありません？
もう大阪もちょっとなんかすごいことになってる気がするんですけど、
大阪もですね、これ7メートル海水面上昇すると、いわゆる皆さんご存知でしょうか、上町台地、
はい、
大阪城のあたりから南の方に大地がちょっと高いところがあるんですね、高台が、そこだけ残ってますね。で内陸はこれは枚方ぐらいまで海に入ってます、は
い、皆さんぜひ見てくださいね、これいや南海トラフでも結構ね、大阪がひどくなるようなことも、もう皆様ご存知かもしれませんが、これシミュレーションですよ、あくまでもね。でも
温暖化によって7メートル海水面が上がった場合、ね、東京を今映し出していますと、
はい、東京も
江戸川区海の底です、
はい、
葛飾区も海の底、足立区も海の底です。
いやいやいやいや、
結構北の方、
はい、
越谷市
もうなんか
結構内陸です、これ。あ、皆さんご存知ないかもしれないけど、
いやいや、でもね、関東もね、かなりの、かなりのところまで海です。
湘南地方は結構残ってる。あ、でも茅ヶ崎市あたりは結構海、
ね、海の中にね、
相模川沿いにね、
この辺生まれ故郷じゃないですか、ふるさとでもない。
あ、そうです、それ僕の育ったところですよ、ね、で私が前住んでたその湘南の江ノ島の近くは、前いたところは稼働して大丈夫かな。江ノ島も一部残ってます。
あ、本当だ、江ノ島残ってるってすごい、
まあ、7メートルね、多分20メートルぐらい、多分灯台とかある場所なの
かな。そうですね、そこ高くなってますね。
まあ、そんな状況になっていて、
ね、
ラジオを聞きの皆さんも、はい、ここはどうって、
ね、
お聞きになりたい方も多いと思いますけどね。
ちょっとぜひもう一度見方を、は
い、サイトの名前をフラッドマップと言います。検索してください、
はい、
FLOOD スペースで MOMAP、
うん、
フラッドマップ、
フラッドマップです。
で検索していただくと、はい、このサイトに行き当たります、ね、
でシミュレーションを7メートル、うん、あの英語のサイトですけれども、
はい、
あのちゃんとね数字が出てるので分かると思います。子どもさんでも分かると思います、
うん、分かると思います、
は
い
ね、
ちなみに先ほどの1メートル上昇だった、それでもやっぱり大阪の中心部は
ないですよ、海の中
が水色になってますね、はい、まあ、という具合に、
はい、
あのぜひこれ一回チェックしていただいて、うん、温暖化がね進んでしまって、まあ、対策がうまくいかなくて、
はい、
頑張ってもいろんなその別の影響で進めない状態になった時に、うん、海水面の上昇って最悪どれぐらい上がるかっていうのを今ご紹介しました、ね、7メートルと言われていて、はい、まあ、この辺りも水に浸かってと、
本当ですね、このラジオ局も含めて、
はい、
でもこれは決して皆さんなんかこうあのむやみに出してるシミュレーションではなくて、
うん、
あの今のままもう行ったらというちゃんと、ね、精密なデータをもとに5つのパターンが出て、
はい、
この可能性はあるよっていう、まあ、最悪、その中でも最悪の状況が7メートル、
うん、そうです、一番最悪の状況ですよ ね、だからもちろんこれは回避しなきゃいけないので、
絶対ね回避しないと、そうそう、うん、
繰り返しますけども、その5つのシナリオっていうのは、はい、今これから対策をどうするかによって変わってくるわけですね。
変えることができる、
そう、変えることができる、ね、ということなのでね、
はい、
ちょっとこうおっかない内容に今日はなりましたけれども、
はい、
これが現実にならないようにやっぱり意識を上げないといけないといった今日のお話でした。
本当ですね、
はい、兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日は気候変動による影響についてね、ちょっと恐ろしいお話をさせていただきましたけれども、
大事な話です。
あの今ね、はい、インターネットつないであのマップをね、こちらでチェックしながらねラジオでご紹介したんですけども、はい、あのこのラジオをですね、あの後で聞くことができますのでね、
できます、はい、
環境創造協会のホームページでアーカイブも載ってますしね、
は
い、あの私の個人的なサイトでも載ってますので。
そうですよね、ラジコもありますし、
あラジコもありますしね、うん、
はい、
あの間に合わなかったという方はちょっと落ち着いて聞きながらサイトを開いていただいて一回チェックしていただきたいと、
ぜひともしてください、
思います、はい、皆さん今日の予想どのようにお考えでしょうか、ご意見をぜひお寄せください、お待ちしております。
お待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。